聖書を朗読をいたします。先に祈祷です。天の父よ、ただいまから御言葉の解き明かしのために聖書を紐解きますが、どうぞここにおられます一人一人の心を開き、あなたがその心に親しく、また優しく、憐れみを持って、そして最も一番必要な御言葉をとして私たちにお語りくださるようにお願いいたします。この場所に集うことができない、あるいは志があってもできなかった兄弟姉妹たちを今日は憐れんでください。ただここにおられます兄弟姉妹たちが今日一日をこの礼拝をから始めて聖別することができるように、清い人として過ごすことができますように、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書はヤコブの手紙第1章2節から8節、皆さんがお持ちの新旧約聖書では新約聖書の421ページをお読みください。新約聖書のヤコブの手紙第1章2節から8節まで421ページです。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立ちしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。心が定まらず生き方全体に安定を欠く人です。2節からヤコブの手紙の本論に入るんですけれども、2節に私の兄弟たちという呼びかけが記されておりますが、この言葉はヤコブのヤコブ書では合計11回出てまいります。でこの言葉が多く使われるところにヤコブがどういう教会観、教会に対する見方を持っていたか分かるのではないかと思います。教会はキリストを神と信じる神の家族です。これがヤコブの教会に対する一番基本的な見方であると思います。このヤコブはイエス・キリストが誕生した後にヨセフとマリアから生まれたイエス・キリストのイエスの兄弟でありますので、文字通り彼は母の血を分けたイエス・キリストとは兄弟であります。しかしそれとともに信仰において固く結び合わされた神の家族の一員であるという自覚があったと思います。家族であるということは肉のつながりだけではなくて信仰によってつながるもの、そしてその家族の中に一つのことがあってはならないと彼は この手紙の中で指摘しております。それは教会には富める者と貧しい者が分裂して、あるいは分散して、互いに言葉を、ひどい言葉をかけたり、あるいは傷つけるような言葉を使ってはならないという教えを繰り返しております。ですから神の家族というだけなくて、その行いにおいて神の家族たりうるのはどうあるべきか、これはこのヤコブの手紙の主題です。さて今日は学ぶところでは、ヤコブは読者に試練にあっても喜べと語っております。いきなり試練の問題が取り上げられております。このことからヤコブの読者たちの教会が大きな試練に直面していたという事実を推測することができます。ここで言われている試練は、キリスト者個々が経験する試練なのか、あるいは教会全体が受けている試練なのか、これからは区別することができません。いかなる試練であったのか、ヤコブは具体的には述べておりません。しかし、いずれにいたしましても、キリスト教信仰が深く関わる試練と見てよいだろうと思います。まず考えられますのは、ユダヤ人からの圧迫だったと思います。ヤコブは試練を受けている教会、あるいはキリスト者に向かって、試練を喜びなさいと語っております。でも、皆さんはこの言葉を受けてすぐ思われたように、試練というものはいかなる試練にせよ、容易に喜ぶことなどできるものではありません。試練には苦しみが伴います。私自身個人的に申し上げれば、病気の苦しみを挙げることができると思っております。この西谷伝道書で講師をしてしましたのは今から7年ほど前になりますけれども、その間私は2回全身麻酔の手術を受けました。55歳の時から計算しますと、全身麻酔による手術は6回、1週間以上の病気、その中に1回は医者が家族を呼んでくださいと家内に、私の妻に言うほどに、死と隣り合わせの病気になったこともあります。またそのうち2回はがんでありまして、どちらも致死率、生存率は約 50% と言われているようながんでありました。ですから全身術は6回プラス2回、合計8回の重い病気にかかっております。去年の5月も全身麻酔の手術を一つ受けました。病気をこれだけしますと、私にとりましては試練は病気であると、病気から来る苦しみであると、ここに申し上げていいのではないかと思っております。でけれども、皆さん方の場合は健康で過ごしてからおられた方もあるでしょうけれども、長い人生を歩む上でのいろんな試練というものはあると思います。仕事上の困難、倒産や、あるいは仕事上のやり取りで騙されたとか、あるいはうまく会話が成り立たなかったとか、そして家族間の葛藤、夫と妻の間、あるいは親子の関係、 そういう試練があるでしょうし、さまざまな試験に不合格であった。私の孫も今受験中でありますけれども、若い人たちは試験という試練を受けて、そして不合格というさらなる試験を受けなければならない、何回も受けなければならない。まだまだ試練はあります。試練を数え上げますと、もういくつ数えることができるでしょうか。皆様は何かしらかの試練を受けておられるのではないかと私は思います。そしてそれを心の内でじっと収めておられるだけしか方法がない、こういう方がおられると思います。そこから試練からできますのは苦悩、あるいは苦痛、悲哀、悲しみと悲しみですね、不安と恐れ、あるいは挫折感、あるいは嫌悪感、この世界に対する嫌悪、あるいは自己嫌悪、あるいは理解することができないという焦燥、孤独、あるいは反応、もだえ苦しみで、もだえ苦しみ、まだまだこの試練から出てくる苦悩というものは数えられることができるでありましょう。それは心の痛でもありましょうし、肉体の痛でもありましょう。そしてどんな試練にも不快さ、不愉快さが伴います。しばしば試練は人生の危機に引きずり込んでいきます。自死というそういう誘惑が私たちに襲いかかってくる、あるいは人生に対する絶望、もう生きていくのは嫌だというような思いも生じるでありましょう。試練と喜びというものは両立しない、これが私たちの体験だと思います。ところがヤコブはこのところで冒頭にいろんな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい、こんなことを言う人は何者かと思われるかも分かりません。苦しむということと喜びということが同時に行われるかのように彼は語っております。信仰があっても試練を受ければ誰も不安や恐れに襲われるものです。実際ヤコブの教会は迫害という試練を受けていたに違いありませんが、迫害は肉体的な痛みを伴います。鞭打たれることもあれば、投獄されることもあり、時には火炙りの刑に伏せられることもあり、獣と戦わせられることもある。こういうところに直面して、なぜ人は特にクリスチャンは喜ぶことができるのであろうか、誰もが思うことであると思います。しかしヤコブが言う喜びとは、私たちが普通考えている喜びと同じではないのではないか、私は同じではないということを申し上げていきたいと思うんです。試練の時に、試練に遭う時に、あなた方はまず忍耐しなさい、我慢しなさいということです。試練というのは向こうからやってきます。しかも突然やってきます。思いがけない時にやってくるものです。その時にどうすればいいのか、無駄に抵抗するのではなくて、じっと忍耐しなさい、我慢するしかない、これがヤコブの言わんとしているところであります。試練に遭う時、あなた方は忍耐しなさい、 試練が信仰が試されることで忍耐が生じる。このように申します。信仰者はただ忍耐するしかないのだと、このように語るのであります。試練に耐えていかなければならない。ある場合は気が遠くなるほどの長時間、一つや二つではなくて数え難いほどの種類の忍耐を要する場合もあります。病気一つを取り上げてもそうです。忍耐する、この極みは私はこの、経験いたしました。手術の後 ICU のところにいられまして、手足は縛られておりますのに、たくさんのチューブが体の中に入っており、そして意識ははっきりしています。そういうところに24時間置かれました。5つもすることができません。そのような苦しみというのは、これは耐え難いもの、叫びたくなります。そしてその後薬を定期的に飲まなければなりませんし、あるいは点滴は離れません。ある時はそれをチューブを入れたまま病室内を歩く。そしてこんなことを言えば失礼になりますけれども、若いナースからいろんなことを指示される。その中には腹が立つような指示もあります。病気一つだって、そういうふうにもう忍耐の上に忍耐を重ねなければ、もうどうすることもできない。あるのは忍耐だけ、我慢だけ。どのような試練も同じでありましょう。家族内のいざこざ、あるいは仕事上の問題を抱えますときに、ただ時間が過ぎ去るのをひたすら待って、そして事態が何か変化するのをただただひたすらに我慢して待つ、辛抱する、これが私たちのありようだと思います。ここまで言いますと、もう気分が重くなってまいります。ただヤコブはそこでペンを置くのではありません。確かに忍耐や我慢というのは消極的で、これ以上受け身的な態度は姿勢はないと思うのですけれども、しかしその忍耐から何かが出てくるように彼は語っております。4節をご覧ください。あくまで忍耐しなさい、そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります。我慢我慢、忍耐忍耐、それは誰だってもこれ以上できないと、そのように思うのが忍耐です。ところがヤコブは忍耐しなさい、そうすればあなた方は何一つ完全で申し分のなく何一つ欠けたところもない忍耐深い人になるんだ。ですからここで彼が言っております忍耐は、私たちの忍耐力を言っているのではない。私たちが忍耐する力というのは、それは限られているということです。もうギブアップするしかない、諦めてしまうしかない、断念してしまうしかない、それが私たちの忍耐力です。たかがそれだけの忍耐力しかありません。1時間も辛抱できないのが私たちです。もうダメですと弱音を吐くのが私たちです。これは私たちの忍耐力であって、そんな忍耐力は試練に対しては大した影響力を持つことはありません。とすれば、ヤコブがここで言っております忍耐は別の忍耐であります。完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人が持つところの忍耐。私たちはの改革派教会では、これを兼任の恵み、固いという言葉と漢字と 忍耐の忍という感情形をして忍耐の恵み、このように申します。これが与えられると信じておりますのがこの改革派教会です。改革教会の5ポイントの第5番目、これが兼任あるいは生徒クリスチャンの忍耐兼任という教義であります。ちょっと話がそれかもしれませんが、こう申しますとですね、すぐに改革教会はだからこういう立派な教理を持っているから一番の教会だと、こういうふうに私は教えてまいりました。学生改革教会に入って学生時代過ごしましたけれども、牧先生から言われたことは、改革教会はこんな素晴らしい教理を持っている教会だ、これはナンバーワンだと、こういうふうによく言われました。そしてふわっとこうですね、もう先生は胸を張るんです。それも一つの信仰の持ち方かもわかりませんが、私は今はそう考えておりません。ただし私はそれはいい教理だと思います。こんなに素晴らしい面白い、ね、これ心豊かになる教理ですよと、こういうふうに申し上げたいと思います。けどもこんな教理を持っているから私は嬉しい、そしてその喜びをどうぞ皆さんも知っていただきたい、それで十分だと思っております。何も自慢することはない。でこれはいい教えだと、いい教理だということだけ知っていただければそれで十分です。その一つがこの兼任の教理だと思っております。神様は忍耐するもの、その忍耐力というのは私たちの忍耐力は大したものではありません。もう一瞬のうちに参ったと言わざるを得ない。病気の場合だったらもう一日入院しただけで、もう私はもうこれ以上ダメですと、もうダメかもしれない、もうこのまま病院から出ることはできないんじゃないかという不安やあるいは恐れに苛まれます。それは普通の人間のありようです。けれども神様は信仰を持って、この信仰は今から申します神様への信仰なんですけれども、その神様を信じていけば兼任という、もはや揺れ動くことのない上から天から下ってくるような忍耐が与えられる。この兼任という言葉は別の翻訳しますと、保持、保つと持つですね、保ち続ける。神様は忍耐し続けるもの、信仰を持って忍耐し続けるもの、その忍耐力は大したものではないですから、神様は私はもうダメですと、我慢できませんと、私はもう諦めます、そのように言い続ける、そういう私たちでありますけれども、なお我慢し続けていかざるを得ないのが私たちです。我慢するしかないんです、あるいは忍耐するしかないのです。何を言われても、あるいはどういう状況になっても、私たちは忍耐するしかないんですけれども、その忍耐力はこんなちっちゃなだけれども、神様はそういう私たちに絶対的な忍耐力を、忍耐をお与えになる。これが知恵、完全で申し分のない忍耐、これ以上何一つ欠けたるところのない忍耐、この忍耐というものを神様がお与えになる。これが兼任の思想です。ここにホリネス教会の方がおられるかもわかりません。ホリネスの先駆者はジョン・ウェスレーという方ですけれども、この方は完全聖化ということを教えられました。私たち生きている間に完全に聖化された ものと感じる、そういう恵みがあると。改革教会の県民はその教理とよく似てるんですけども、ただ一つ違うところがあります。生徒の県民、私たちの改革教会の場合ですね、はそれは死ぬまで完成しない、死ぬだけ全うしないけれども、私たちが神様の前に出た時にはこの権利が与えられる、その時にはその時まで私たちは完全なる権利に至ることができないけれども、その目標に向かって神様は私たちをじっと見つめておられて、そしてお助けになるという教説なんです。死ぬまで私は忍耐しなければならないかもわかりませんが、その忍耐力自身、私たちの忍耐力は大したものではありませんけど、でもその忍耐力は徐々に成長していって、そして死ぬ時にはその忍耐は完全なる忍耐になる。それまでの間、この地上に来ている間は何らかの我慢はせざるを得ないんですけども、しかし神様は最後には何者も負けない忍耐というものを私たちに与えてくださる。完全で申し分なく、何一つ欠けたることのない忍耐、権忍を分けてくださる。そしてその知恵の欠けている人があれば、忍耐力についての知識と取っていいと思います。私たちは試練にありますと、神様が私たちをもうお見せになったんじゃないか、あるいは助けてくださらないんじゃないか、もう私には試練から逃れる道は閉ざされていると呟く場合がありますけれども、それこそ知恵の欠けている人がおればという知恵が欠けている場合です。知恵というのはこれは何かですね、頭が悪いという意味じゃありません。頭の悪い人でもこの知恵のない人がたくさんいるということですね。神様がどういう方であるか、その時に願い求めなさい。あなた方の中で知恵が欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てをしないでお与えになる神に願いなさい。あなた方が弱い人間であったとしても、ちょっとしか我慢できないような、もう不安でもうどうしようすることもできない、あるいは悲しみに襲われて立つこともできないようなものであったとしても、神様はどういう方か、あなた方を咎め立てしない。信仰の弱い者よ、お前はダメだと決めつけて切り捨てるというようなことは決してなさらない。そして惜しみなく、ちょっとだけ与えるような形じゃなくて、完全なる忍耐力、それに向かって私たちに常に提供しようという姿勢を崩さないお方が、これがイエス・キリストの父なる御神様であられる、キリスト教会で信じられている神様だ。神は誰にでも惜しみなく、咎め立てすることなくお与えになる。それが権利という恵みなんだ。私たちはこの世に来ております間、何度も試練に遭いまして、そのために血を吐くほどの苦しみをしなければならないかもしれません。それは人生です。ある人は他の人よりも2倍3倍の試練を受けなければならないかもわかりません。愛するものを失い、あるいは最も大事なものを失い、そしてこれが私のよりどころだと思っているものがガラガラと崩れる経験をすることもありましょう。それが人生です。病気だけじゃありません。しかし神様はそのような 私に対していつも惜しみなく、とがめ立てすることなく与えてくださろうか。お前たちは、ね、そのこの宝を与えられる値打ちがない、忍耐力もちょっとしかないし、すぐに弱音を吐くし、すぐに泣くし、あれ時に文句ばっかり言うけれども、そういう私たちに対して神様はとがめ立てするようなことはなさらない。まして与える時には一つ二つ三つとほんの少しだけしか与えるのではなくって、惜しみなく神様は私たちに与えてください。この原則は、これは今申し上げております支援からの助けだけではなくて、あらゆるお祈りに当てはめられる神様のご自身の姿勢です。皆さんは何か不足が今ありますか？先ほど申し上げました試練もそうだと思いますけども、それ以外にも願うことがあると思うんですね。そのいろんな祈りも神様に願いなさい、こういうふうに言われているんだと思います。惜しみなく、とがめ立てすることなく願い、これが私たちの神様の私たちに対するご命令です。こんな確固たる私たちに対して恵み深い神様がおられるにもかかわらず、この神様に対してですね、信仰の反対を疑いです。疑いながら、そのことは神様ありえないでしょう、なんて言ってると、それはちょうど風に吹かれて揺れ動く海の波と同じなんだと。風が強く吹くと波が大きくなってしまう。そして、そういう波にみんな飲まれてしまいます。それが疑いというものです。信仰の反対です。そんなことありえないでしょというささやきが私たちの心の中に入ってきます。私たち自身がそういうつぶやきをするんですけれども、実はサタンというものが私たちの心の中につぶやいているかもしれません。けれども、その疑いの反対は信仰です。信仰すればということは、神が私たちに対しては惜しみなく、とがめ立てすることなく、お与えなる神様だという信仰そのものです。この信仰を持っておれば、必ず完全で何一つ欠けたるところのない神様の恵みが究極的には与えられる。ある教会で私はこれから語ろうと準備してるんですけども、この教会にはもう一つ大切な教理がありまして、それはこの世界は終わるという、ある時定められた時が来ると世界は終わるという終末論という信仰です。その終末論はもう一つですね、個別的終末論というものを含んでおります。個別的終末論というのは何か、それは死のことです。私たち一人一人は決定的に確かなことが一つあります。それは私たちは死ぬということです。その死をめぐる改革教会の教理が個別的終末論だから、キリストこの教会は死についてもあれやこれや論じる教会なんです。詳しくは話してきません。私たちは必ず死ぬ、つまり終わりの直前に私たちは今生きているんです。この世界がですね、ロシアが持っております核ミサイルを撃ち込めば世界は何回も滅んでしまう、それは事実ですね。ですから世界の終わりはそういう意味でももう近づいているかもわかりませんが、聖書でいう終わりはそんなどこじゃありません。もっと深刻でもっと 規模の大きい終わりの時が教えられておるんですけども、それが終末論というんですが、それは個別的終末論と裏表の関係にあります。私たちは終わりの時に住んでいます。この世界の終わりの時の直前に住んでおりますし、私たちは死の直前に住んでおります。年を取れば取るほどそれが近くなってまいります。その時皆さんはどう考えるんですか。少し風が吹けば波立つような、そういう疑いの心を持って生きようとしておりますか。あるいはその疑いの反対であります信仰、神は私たちがですね、完全で申し分のないものとなるようにする力を持っておられる方であって、願えば惜しみなく咎め立てすることなく与えてくださる神だと信じておられますか。信じる者は私は本当に幸いだと思います。そして私はまだ完全ではないんですけど、完全な権利には至りませんけど、その権利に向かって神様を信じていきたいと願っている者の一人です。お祈りします。天の父なる神様、今日は試練について共に学ぶことができました。誰も試練に出会わないようなものはおりません。あるものは病気、あるものは死別、あるものは財産の喪失、あるいは孤独、さまざまな試練から苦しみにもだえております。もだえていないものは一人もおりませんけれども、そのような私たちを神様を憐んでくださいまして、忍耐するように求めてはおられますけれども、その忍耐の力の弱さはご存知でありもかかわらず、ついには揺れることのない確実で完全な忍耐、堅忍に私たちを導いてくださるお方であります。どうぞ堅忍に至るまで私たちは最後の時まで信仰を持って生きていくことができるように強めてください。どんなことがあってもこの神様に対する希望を持ち続けることができるように、私たちをお見せにならないようにしてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。
アーメン。